先週に引き続きまして、今日もガリラヤ湖という湖の周辺での主イエスの活動についての福音書でございます。イスラエルには大きな湖が、まあ大きいといってもさほど大きくはないんですけど、国そのものがそんなに大きくないので、まあ、2つありまして、南の方にはシカイという湖、そして北側にあるのが今日の舞台のガリラヤ湖でございます。南のシカイの方が大変よく知られていますが、こちらは水の中の成分の4分の1もが、まあ、塩分だということで、生物が生きられるような環境ではございません。それに比べるとこの北のガリラヤ湖というのは大変自然に恵まれております。魚もたくさん取れる湖ですので、漁港もございました。イエス様はここをこのガリラヤ湖周辺というところを神の国の宣教の活動の拠点といたしました。ここで主イエスは神の国について語り、人々と出会い触れ合い、機会があるごとに人々を憐れみ慈しみを示したのであります。そうした数ある人々との出会いの中で驚くべき技が起こっていきます。奇跡だ、癒しが起こったと人々が騒ぐ出来事がいくつかあったのです。それが聖書に記されています。その噂が噂を呼んで、この地方の多くの人々がイエスのことを知るようになっていきます。その様子が今日の福音書、先ほど読んだ福音書の冒頭21節を見ると分かります。こうありました。イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。おそらくですね、向こう岸に渡ろうと思われたのは群衆を避けたんだと思うんですね。一息つきたかったから向こう岸に行ったと思われるんですが、しばらく湖岸でくつろいでいると、また群衆が湖岸をずっと歩いてきて押し寄せてきた、押しかけてきたのであります。つきまとわれるほどにイエス様の噂はガリラヤ湖一帯で広がっていたようであります。さて今日の福音書ですが、全体の構成をまず皆さんにもお気づきいただきたいんですけど、3つに区切るとですね、最初の21節から24節までのところには街道長ヤイロが出てきて、娘が死にそうなんです、治しに来てくださいという記事が出ています。そして25節からですね、34節には全く別の話が登場します。12年間も出血が止まらない女性がイエス様に触れて癒されるというお話がこの34節までです。そして残りの35節以降はもう一度このヤイロの娘のお話へと戻っていくわけです。ですからヤイロの娘のお話にサンドイッチにされて、真ん中にこの出血が止まらない女性の癒しの話が挟み込まれている。ここには2つの癒しの物語がある、そういうことに気づくのであります。 ヤイロの娘を、12歳だそうですけど、12歳の娘を癒そうと道を進んでいくんですが、そこの途中でですね、突然別の女性が割り込んできた。ヤイロの娘は死にかけています。言うまでもなく急を要します。ゆっくりなんかしていられませんけれども、イエスにまとわりつく群衆はそんなことお構いなし。こう書いてあります。群衆、大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきたとありますから、まっすぐ前へ進むのも難しいほどに群がっていたのではないでしょうか。そしておそらくこの群衆の中の一人が割り込んできた12年間出血が止まらないという女性であります。彼女の病は明らかに慢性的な病気、急を要しません。一方のヤイロの娘は救急患者であります。まあ、今日の説教題にもつけたトリアージというカタカナの言葉を聞いた方もいらっしゃると思います。フランス語だそうですが、医療で使われる言葉なんですが、それが今は広くもう少し汎用的に使われるようになっておりますが、手当の緊急度に応じて優先順位をつけること、これが、トリアージュというそうであります。でそこでいくと、これはどう見ても出血の女性の場合は後回しですよね。ただ最もここでイエス様はですね、この女性に対して医療行為らしきことは何もしていないんです。ですからそのまますーっと通り過ぎていっても全然良かったんですけど、イエス様の行動はそうではなかったということに驚きを覚えるのであります。私の服に触れたのは誰か、なぜそんなことにこだわるのだろうか、素直にそういう気持ちにさせられます。群衆はあなたのところに押し迫っているのがお分かりでしょう。それなのになぜ誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。弟子たちがこのように言う通りであります。そんなことよりも先生、先を急ぎましょうよ。娘のお父さんヤイロはさぞやきもきしたことでありましょう。イエスがここで立ち止まらなければならなかった理由を、マルコは自分の内から力が出ていったからだと説明をしています。結局この女性のことで結構な時間を取ることになります。私たちからすると、というか、まあ、常識からしますと、ここでイエスが取った行動はちょっと考えられないことなのですが、イエスにとってはそうではなかったということであります。自分の服に触れた通りすがりの女性もイエスにとって大切な一人として目の前に現れたのであります。何をまず最初にすべきか、緊急時における優先順位付け、トリアージは、これはもう守るべき医療現場のルールであります。倫理的な判断基準です。もちろんイエス様の時代にそんなものはないんですが、それでもそんなトリアージュなんて考え方なくても、ここでの優先順位ははっきりしているわけであります。まあ、こうした 常軌を逸するイエスの態度から、彼が行ったことを批判することだってできるわけですが、社会的には逸脱してしまっているイエスの行動から、神の言葉を聞き取っていく、それが信仰者がへりくだって神の前に聞くという姿勢でございます。イエス様の取った態度と言葉に、私たちは神の言葉を見出していくのです。なぜなら、私たちが気づかない神の誠がここに秘められているからであります。社会の秩序、これに即して、常識にこだわり、規範ですとかエチケットですとかルールに守られて生活している私たち、そうしたものにとらわれている、こう言ってもいいでありましょう。それゆえに見落としてしまう行動、聞き漏らしてしまう大切なメッセージがございます。イエス様はトリアージをしませんでした。この出血を患う女性との会話にどれほどの時間がかかったのかはわからないんですが、娘のお父さんヤイロにとって、そして弟子たちにとって、私たちにとっても、心の中に思い浮かぶ一言、それはイエスがやったことは時間の無駄だ、これであります。誰が私の体に触れたのか、そんなことどうでもいいでしょう、こういう気持ちにさせられるのであります。イエス様もきっと普段は時間を気にしながら生きていたことでありましょう。12時になったらお昼ご飯を食べたいなみたいな感覚があったと思います。けれども、ここでは時間に縛られず、社会通念から全く自由であります。誰が私に触れたのか、私たちには気づかないだけで、実はイエス様にとって無視ができない、無視できないことだったんです。目の前に一人の女性が現れました。恐ろしくなって震えながら前に進み出たのです。そしてひれ伏します。頭を下げます。申し訳ありませんでした、してはいけないことをしてしまった、そういう気持ちでいっぱいでした。そう、彼女がここで取った行動は、聖書で厳しく禁じられていたのです。出血のため、体が汚れているときは外出してはならないという旧約聖書の律法の規定を女性は破ったのです。群衆の中にはこの女性のことを知っている人もいたでありましょう。一斉にこの女性に向かって非難の言葉、非難の眼差しの矢が彼女へ向かい、彼女を責め立てていきます。社会の常識、規範、立法という決まり事の中で生きていて、それに守られながらも同時に囚われてしまっている普通の人々、その中だけで物事を見ることしかできなくなっている人々、そういう群衆からこの女性に向かって非難の矢が飛んでいきました。彼女はおどおどして震えながら進み出てひれ伏したのは そのためです。汚れた女、あるいは罪人、そう呼ばれていたかもしれません。あるいはそれに近い、ひょっとするともっとひどい差別のこもった言葉を浴びせられたかもしれません。この女性は出血という慢性的な持病、そしてそれがゆえの生活苦、人々からの蔑みという二重三重の重荷を抱えて長年生きていたのです。イエスは言いました。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかかわらず元気に暮らしなさい。この女性の心と体をこれまでずっと抑え続け苦しめてきた重荷をすべて取り除いてくれるイエス様の言葉です。今日の旧約聖書は愛歌でありました。あまり読む機会がないかと思いますが、先ほど新学生に朗読をしていただいたこれを聞いて、その余韻がまだ響いているかもしれません。冒頭の言葉です。主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない。哀歌というタイトルがついているぐらいですから、これは悲しみの歌、嘆きの歌のことなんですね。全体的にはね、これをこの歌を歌ったのはすぐその前に出てくる預言者エレミア、エレミア書を書いた預言者、嘆きの預言者などと言われるエレミアなんですが、この哀歌の中にこのように力強く、しかも恵みあふれる御言葉があるんだな、少々意外な気がいたします。私の服に触れたのは誰か、そう言って立ち止まり、その人を探し求めるイエス。一体何のために、それどころではないのに時間の無駄でしょう。イエス様を慕い続けて信頼する弟子たち、あるいはお父さんヤイロの心にはそうした思いがくすぶっていたんですが、それをよそに憐れみと慈しみを最も必要とする女性をイエスはここで探し求めたんであります。イエス様がトリアージを無視したというより、これはイエスご自身のトリアージに従って取った行動、そんなふうに言えるでしょう。イエス様の言葉の中にもう一つ意外な一言があります。次の一言です。あなたの信仰があなたを救った。この女性、ここで信仰告白をしていますか。していないのにイエス様はこのように言ったのであります。聖書によってはここを信頼というふうな日本語に訳しているものもあります。あなたの信頼があなたを救った、こういう訳です。この信頼というのはイエスに対する信頼ですよね。イエスに対する信頼がすなわち信仰でございます。ただ信頼、この女性がイエスに対して抱いた信頼といってもどうでしょうか。この方だったら私のこの病気と苦しみを分かってくれるかもしれない、かもしれないぐらいだったんではないかと私は勝手に推測するんです。 この人はきっと私の病気を治してくれるというこういう強い信頼というのもやっぱりですね、12年間も苦しんでいたことを思うと、この人だったら癒してくれるかもしれないぐらいじゃないかななんていうふうに私は思うわけであります。そういう気持ちでイエスに近づいていきます。出血が止まりますようにと祈りつつイエス様の服に触れていく。近づくだけじゃなくって服に触れたくなるという気持ち、これはやっぱりわかる気がしますよね。この心をイエスは信頼、信仰、こういうふうに言ったのであります。それがあなたを救った、本当に純朴な気持ちです。聖書の教えとか律法とか教義ですとか信仰告白、そういうことは彼女は知らない。それでもイエス様、あなたを信じます、信頼します、慈しみ深いイエス様、どうか私を憐れんでください。素直な信仰があなたを救うのです。そのことをこの長年出血を患った女性は今日私たちに教えてくれました。お祈りしましょう。主なる神様、今日もあなたがあなたの愛をイエスの御業を通して私たちに教えてくださいました。私どもの思いや計らいや計画とは違うところにあなたの慈しみと憐れみがあります。どうかそこにも私たちが気づけるように、そしてそれによって私たちが癒されるように、御言葉によって私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前によってこの祈りを捧げします。アーメン。